って下座すると魔欲が高座の上に座っておる臨済の袖を引っ張って、すると臨済も素直に引っ張られ高座から下へ降り、すると魔欲がのこのこっと言って高座の上へ座っちまう。お前が座っとっても俺が座っとっても同じことだというところじゃ。臨済は臨済でその通りじゃ。俺が座ってもお前が座っても同じことじゃ。魔欲を座らせてしまう。なかなか面白いじゃないか。俺が座ってもお前が座っても同じことだ。ここがわからにゃいか。池田さんが総理になっても石井さんが総理になっても同じことでなけりゃ自民党は立っていけんはずじゃない。それをまあ一家も一家も、はあ、主犯が決まらんなんてまあなんというざまだか。みんなガリガリの亡者ばっかじゃない。坊主はこういう時にデモやらねえか。自民党の本部へ一つプラカード担いで盆三箱、政治家よ我見をされち我欲のある政治家はすっこめち誰が座っても同じことだ。そういうああいう心境がなければ悟った同志とはいえ、奥さんが会計を握ろうが旦那さんが会計を握ろうが誰がやっても同じでなくちゃならない。それは黄色い会を出して、そもそも男性ばかりが経済を握っておるから女性が向上しませんらしい。どっちもどっちだから、その点は騒動ははっきりしたもんだ。半年交代、半年交代で夫婦が直実になり、直実が自社になり、自社が夫婦になり、選挙だの、話し合いだのって難しいことありゃ、順番にやったり誰がやっても同じことです。俺がお前でお前が俺だ。そういう境地を一つ味わっていかんことには世界は平和にはならん。魔欲死を引いて下座せしめ魔欲帰って座す。臨済のたもとを引っ張ると臨済が素直に下へ降り、魔欲が今度はのこのこっと上へ座っちまう。すると今度は臨済が資金前して曰く不審、すると臨済が今度は下の方の立場になっちまう。麻薬の大和尚の前へ行ってご挨拶、不審。不審というのは英語の歯をあるゆうってやつ。いかがですか、ご機嫌いかがですか。魔欲が座ったら魔欲で結構だ。お前さんが座っとったらわしはおらんでも結構だ。下手に出て、いかがでございます。魔欲ギギス、魔欲ギギス、ギギっていうのはぐずぐずっとして躊躇をする方。このギギがまことに味わいがあるという、この疑義の味わいが相手に代わって座ってみたけれども、本当に座る気じゃないよというか、お前さんを押しのけてわしが座る気じゃないよ、ちょっといたずらをしてみただけじゃ、疑義ぐずぐずっと 改まっていかがでござる、ご機嫌はいかがでござるなぞと言われるとちょっと尻こそばいぐずぐずすると臨済がまた麻薬を引いて下座せしん、麻薬の袖引っ張ると今度は素直に麻薬がまた降り、臨済が今度は上へ座る。お前が座っても俺が座っても同じことじゃ、俺が座ってもお前が座っても同じことじゃ。すると麻薬が問答は済んだ。実に楽しい問答ができた。実に今日は嬉しい問答ができた。さすがに臨済だと言わんばかりにさっさと出て行ってしまう。いや臨済もこれは面白い問答じゃった。こんな芝居はめったに打てん。役者が揃うて。これはよかった。言わんばかりにさっさと下座して。もうこれ以上問答する必要はねえ。これ以上やったら打足になる。言わんばかりにさっさと下座をして出て行ってしまった。実に立派な問答だ。ここがわからんと言うと臨済録はわからんと個人が言われてる。ここがわからんと言うと人生のほんまの味はわからん。お前が座ろうが俺が座ろうが同じことじゃ。誰が座っても良識で天下を治めてくれさえすりゃ結構じゃ。良識がお互いの座り場所でないというと、良識が座るべきところへ座らんというと、良識なんぞはどっかへ置き忘れてしまって派閥争いだ。石井さんなんて人はここの交渉を出た人、若い時には特攻員で一生懸命で遊ばへ寝泊まりして座禅した人、全く無役の人で、そんな野心のある人じゃねえ、むしろ欲がなさすぎると言われる人だが、子分たちが何でも親分を出して自分もいっぺん大臣の椅子に座りたいと言うんじゃ、みんながそれ、みんなが椅子を狙って誰が座ってもいいなんてことは考えちゃおる。俺が座らないか、俺が座らなくちゃ、たとえ3日でもいいから座らせてもらう。情けないことだ。近寿五冠、主人と客とどちらでも入れ替えができるというところに妙味を一つ味わうという貧寿五感だ。亭主は客の気持ちになり、客は亭主の心になってお茶をせよと不昧公は言われる。客は亭主の気持ちになり、亭主は客の気持ちになり、あるいは時々入れ替わって、今度は一つあなたお手前をお願いします。貧寿五感、いつでも相手と入れ替われるだけの気持ちがないというと、話し合いだの寛容性なんていうことはありえない。お前と俺とは全く同じこと、俺が座ってもお前が座っても全く同じこと、ちょっとも違わない。こういうところがわからんというと禅がわかったなぞとは言え、三蔵が賢者に訳すれば釈迦と別ならず、俺の目で見るところはお釈迦様が見られるところと寸分違わんと臨済は言うておるじゃん。歴代の祖師と手を取って共に行き、同一元に見、同一に見る兄警戒ならざらんやて。歴代の祖師と手を取って共に行く、同じ目で見、同じ耳で聞く、これ以上愉快なことがあるか、痛快なことがある。 自分を殺してだ。自分を殺して公安と一つになれば雲門と手を取って共に行き、日々これ口実と頼めること楽しむことができるじゃない。自分を殺して本当に仏性に普遍的な仏性が分かるならばだ、良識が分かるならばだ、正常離婚なこかこれ心定と言うたら、ははこのことじゃなとすぐ分からない感じだ。白隠禅師がこの公案に阿行して、落下と古房と等しく飛び、秋水頂点ともに一式だ。臨在を引きずり下ろして魔欲が昇り、魔欲を引きずりしてまた臨在が昇ったところは、落下と古房と等しく飛びだ。ちぎれ雲とガンがもつれ合って空を飛んでいくようなもの、雲と狩が先になり後になりもつれ合って秋空を飛んでいくようなもの、秋水頂点ともに一式。飛んでいった後はこの秋の海と秋の陽子港の水と、そして青空とが地平線の彼方でぴったり一つに溶け合う、秋水頂点ともに一緒。落下と古房と等しく飛び、秋水頂点ともに一緒。何でも一つこういう境涯をしっかり味わっておかんというと、公案を覚えるだけが芸じゃねえ。浄土いわく尺肉壇上一無二の信人あり、常に何じら諸人の面門より出入す、未だ証拠せざる者は身を見よと。これも臨済六中最も有名な浄土で、この浄土は真宗の臨済院における浄土であると言われてある。尺肉壇上一無二の信人ありた。尺肉壇はお互いのこのクソ袋だ、肉体の上だ、体の中に。尺肉壇上一無二の信人ありた。この体の中に位のない信人がおられる。信人は仏と言うてもいいであろう。仏と言うては末国際から信人と言われる。位がないのである。凡夫の位もなければ、仏の位もなければ、菩薩の位もない。一無二の信人ありだ。課長でもなければ部長でもなければ社長でもない、大臣でもなければニコヨンでもない、位のない信人が一人ある。みんな位を持っておるからいか、みんないっぺん腰をかけたら椅子を離さんからいか、みんな凡夫という椅子に腰をかけておるからいか。番慶さんはこの中に一人も凡夫はござらぬぞと言っておられ、みんな一人もこの中に凡夫などはおらんぞ。 凡具という位を持ってもいかんぞ。尺肉壇上一無二の信人ありだ。お互いの体の中に無間の太陽だ。位はないがどこへでも出ていける自由な新人達人が一人おられる。位はないが三世をぶち抜き十方を貫いてどこへでも顔の出せ無為の信人が一人おられ、常に何じら諸人の面門より出入したみんなの顔から出入りしておる。面門は六根門で、目を通し耳を通し鼻を通し舌を通し体を通し心を通し六根門を通ってこの信人が出たり入ったりしている。花が咲けば綺麗だなぁと花のところへ出ていっちまう。一枝欲しいものだなぁと言うと体の中へ入ってくる。無為の信念、いい匂いがするなぁと言うと心の中に入ってくる。どっから匂ってくる、何の匂いじゃろうと言うと外へ出ていける。無為の信念はその大宇宙に未臨してどこへでも出ていくが、また体の中へ入ってくる、帰ってくる、出たり入ったり自由。常に何じら諸人の面門より出入すら、随所に人なれば立所みなしなり真なり、どこへでも出て行って主人公になる。中へ入っても主人公、出ても主人公。位はないがそういう権威のある主体性が命名の体の中に一人おられる。こういう信念を一つ自覚すると自由なものだ。大宇宙が我が家だ。どこへでも行って行くとして必ざるなし、締め出しを食うところはどこにもない。尺肉壇上一無二の信人あり、常に何じら諸人の面門より出入をす、いまだ証拠せざる者は見よ見よと。この無為の信人がわからん者は、はっきり自覚できん者は、さあ見よと、見よ見よと、直ちに見よと。ああいう天民なら顔を睨み回され、大東国氏が挙業して、隣々たる政府総治参与して、この臨在の恐ろしい勢いはどうじゃて、寒気がするようだ。実に立派な浄土だ。お釈迦様が四十九年説かれたところを一言にして言ってのげたので、五千四十余巻の大蔵経を一句にして読み尽くしたのだ。尺肉壇上一無二の信人あり、常に何じら諸人の面門より出入をす、 私を交わせざる者は御身や。それ以外に仏法はないじゃん。これさえ分かればもうそれでいいじゃん。凛々たる政府総治様し、実に凄ましい情動で、親切な情動だ。御身や。時にそうありでたといかなるかこれ無意の信任だ。すると一人の運水が釣り込まれて出てきた。いかなるかこれ無意の信任。その無意の信任とは誰でござるか、何のことでござるか。自然将を下って波重していわく、いえいえ、すると臨済が高座の上から飛び降りて、臨済は身の丈四尺というて小男であったらしい。その雲水の首筋をぐっと捕まえて、ねじゃ、いえいえ、そういえそういえ、そう尋ねておるそいつが無意の信任じゃないか、そういえそういえ、そのそうギース、この雲水目を白黒してどぎまぎしちまう。このギギは前の魔欲のギギとはだいぶ違う。ほんまにわからなかった。ほんまにぐずついちまう。どうしていいかわからねえ。そのそうギギしたっかいしていわく、無意の信任これ何の監視決だ。すると臨済がパーッと後ろへ突き飛ばして、せっかくの無意の信任もさっぱり台無しじゃわい。クソガキベラにも劣るわいて。これなんの監視決だ。この役立たずめが。このどいくらめが。ああいうて、雲水を突き飛ばして、すなわち北条に帰る。さっさと北条へ帰ってしまわれた。この両段の考案が臨済録の中で最も光っておる考案で、こういうところを一つしっかりと味わっていかんだようだ。新人会の新人はここから出ておるのである。みんな一つ無意の信任を得得せんことには、新人会とはいえ食肉壇上一無意の信任あり、常に何じら諸人の面門より出入す。誰からも束縛され、何者にも縛られ、どこへでも顔の出せる天下御免の無為の信念。さあいう無為なし、生まれたでもなければ死ぬこともない。男でもなければ女でもない。金持ちでもなければ貧乏でもない。迷いでもなければ悟りでもない。右でもなければ左でもない。どっかにもポストを持たんが、どこへでも座って役に立つやつ。何にも肩書きはないけれども何にでもなれるやつ。こういう無意の信任が一人一人の胸の中におるんだ。食肉壇上一無為の信任あり、常に何じら諸人の面門より出入す。いまだ証拠せざる者は どんじゃ何でも一つとっくり見てかんたよね。はい。浄土総ありいでて礼拝すしすなわちかす総いわく老少単調することなくんばよし。しいわく何時へいずれのところにか楽在す。そうすなわちかす。またそうありといかなるかこれ仏法の大意。しすなわちかす。そう来拝す。しいわく何時へ狡猾なりやまたなしや。いわく相続大敗しいわくとがいずれのところにかあるそういわく裁判許さずしすなわちかすこの日領道の主訴証券同じ同時に活を下す宗師にとかえってて貧寿ありやまたなしや、しいわく貧寿歴年。しいわく大衆臨在が貧寿の句を得せんと要せば、道中の二種祖に文殊せよと言って、すなわち下座す。浄土相当いかなるかこれ仏法の大意し、発数を受きす。そうすなわち、くわっすし、すなわち、たす。また、そうと、いかなるか、これ、仏法の大意し、また、発数を受きす。そうすなわち、くわっすし、もまた、くわっす。そうぎぎすし、すなわち、たす。しすなわちいわく大衆それ法のためにする者は送信失明を避けず我二十年大幕戦士のところにありてみたび仏法的敵の大意を通ってみたび他の杖を保うことをこうむる孔子の発弱するがごとくに相似たり、如今さらに一トンの棒を得て喫せんことを思う。たれひとかわがために行事得てん。時にそうあり種を入れて曰く、それがし行事得てん。し、棒を念じて谷屋と、その層接せんと儀す、しすなわち足す。浄土、総あり入れて礼拝した。これはまた、ある時の浄土である。層の問答というものは、和尚の方から作語と言うて、説法をまず示して、そうして、門なのそうあらば入れきたれた、疑いのあるもの、問題のあるものは出てこいと。こう言われてそこに僧が出ていくのが順序であるがこれは臨済が浄土をすると僧が直ちに出て行って礼拝をしてしまったのであるこの僧よほどの自信がなければならんだからでお尚が何とも言わんのにまず出て行って礼拝をしてしまう自分も何とも言わん。なかなかこいつ一腹あるやつに違い。 浄土総あり入れて礼拝した。これからご説法をお願いしますと言うて礼拝をしたのか。いまだ一言も発せんのに、いや結構なご説法をありがとうござりましたとお礼の礼拝をしたのか。一体これはどっちである。そうあり入れて礼拝して静なわち食わせた。さがで臨済がかーっと一括は単管要造の一括だ。相手がどういう腹であるか探りを入れてみんことにはな。そういわく和尚を誕生することなくんばよした。するとその僧が言うのに、誕生は長はこれはまあ女児であるから意味はないので、和尚人の腹謎を探るものではござりません。和尚誕生することなくんばよし。人の腹謎を探るものではござらん。しわく何時へいずれのところにか落在した。すると臨済が言われるのに、何時へいずれのところにか落在すだ。今の一括がどこへ落ち着いたか。お前は探りを入れるというが、俺の一括が単なる探りではないはずで、今の一括が一体どこに狙いがあったか。どこに焦点があったか。何時へいずれのところにか落在した。今の俺の一括どこへ落ち着いたかだけ。どう受け取ったかだけ。そうすなわちクワスタ。するとその僧がまだクーと一括を吐いた。ここへ落ち着きました。この通り受け取りました。この僧なかなかやり手であったとね。またそうありといかなるかこれ仏法の大体。すると、また一人の僧がそこへ出てきて尋ねた。いかなるかこれ仏法の大体。これはまあ、問答の、もう、型のごとくになっておったような案内で。今日お互いがじきに無事を どう見たかというようなもんである。そうそうありといかなるか、これ仏法の大意。大意というのは今日の言葉だったら仏法のあらましとか、仏法の寛容なところとかいう意味であるが、そういう常識的な意味ではなくして、一番ギリギリのところで、一句にして仏法を言い表すところで、お互いに諸行無常だ、今日あって明日ない命だ、これから法華経を読めなんと言われたって何年かかるかわからん、常習の無地だっていつわかることかわからん、いわんや一切増経を読んでこいの全宗聖典を読んでこいのと言われたっていつ仏法がわかるかわからん、即今ただいま一言にして仏法をお示し願いたい。いかなるかこれ仏法の大意だ。禅は不流文字境下別で、文字によらず一言にして仏法を示すのが善であるはずであるが、そのギリギリのところはいかがでござるか。死すなわち活すだ。かこれよりか、以外仏法の大意の示しようはない。法を丸出しにしておるところで、死すなわち活す。僧来拝すた。その僧が、いやありがとうございました。仏法の大意よくわかりました。恐れ入りました。ありがとうございました。そう礼拝す。しいわく何時いえ、狡猾なりやまたいなやた。すると、臨済が、探りを入れてみる。こいつ簡単に頭下げおったが、本当に分かっておるかどうか。何時いえ、狡猾なりやまたいなや。どうだ。今の一括は、良かったか悪かったか。今の一括はどうじゃって。そう曰く、相続大敗。相続というのは、こそどろということで、昔の、追いはぎのようなもので青野ヶ原に隠れておって行き来の人を脅かしたようなのが相続である。大敗は負けたということではなくして、大いに尻尾を出したということで、相続大敗。そう曰く相続大敗。こそどろが本性を吐きましたね。こそどろが本性を吐きましたね。 一括を吐いたらそれでよさそうなものだのに、何時いえ狡猾なりやまたなしやで、こそ泥根性だ。とうとう尻尾を出しましたな。そういう悪相続大敗。なかなかこの層ただものでない。死曰くとがいずれのところにかあると。ああそうか、それはしまって、どこが間違ったかね、どこが失敗だったかね。死曰くとがいずれのところにかあると。どこまでも臨在した手に出て相手を試みるので、相手を試みるところが泥棒根性で、臨在大いに百年俗に似たりというところで、どこまでも下手に出て相手の腹の中を探って徹底させていこうというのが臨在の事じゃ。しわくとがいずれのところにかある。そうか、どこが間違いじゃったかね、どこが失敗じゃったかね。そういわく細分許さず、一応は許しまするが、二度とは許しませんぞ。再聞許さず。まあ社会でもさ、一遍は多めに見て許してやる。同じような罪を二遍犯したらもう許せんというところ、再聞許さず。また尻尾を出してもう許しませんぞ。だがまでもこの差ははっきりしてやる。しすなわちかす。あっと臨在がまたかー大活をやられた。これは大いに相手を褒めて一活を図れた。相手を称賛する一括で、この義領堂の主祖証券同時に活を下すと。こうして臨在が直に一括を吐くというと、運水がみんな真似をして、あっちでもこっちでもカツカツやりだした。どうも師匠のすることは、いいことも悪いことも真似をするもので、先師がよく言うておられる。賀山和尚が尺八が好きだったら、運水が吹けるやつも吹けんやつも皆持ってる。暗夜するときには尺八を腰へぶち込んだりします。俺が酒を飲むとどいつもこいつも飲み腐るというて、よう言われた。和尚がはがきに絵など書いて、まあ、大概いつも絵を描いて文章を極めて簡単に書かれる。絵を描くと文章は簡単です。そうすると運水がみんな天寿におりやすい下手な絵を描いてははがきを出しやる。いいところがあれば真似をしてもらうのがいいが、わしみたいにいいところのないやつは真似されたらさっぱりだ。この日領堂の始祖証券同時に活を下す。 前道と後道と総道が二つあって、東道と西道でもいい。両方の直実が御門のところで両方から顔を出してばったり顔を。そうすると両方が一緒にカーッとやった。同時に喝を下す。それを見ておった僧がこいつは面白いと思ったんじゃろ。両方が一緒に勝つ親には、どっちが一体勝ったんじゃろうと。そうしにと帰ってひんじわりやまたなしやと。すると僧が臨済に直ちに尋ね。これはまあ浄土の続きだから僧が出て尋ねる。今朝ほど東道西道と両方の直実がいっぺんに喝を下しましたが、一緒に喝を下しましたが、あれには勝ち負けがありまするかね、貧寿がありまするかね、どちらが主でどちらが貧でありまするかね。貧寿ということも臨済の四品寿というて後に出てくることである。主は主観であり、品は客観である。主は自分が主体になることであり、品は自分が客になることである。ある時は自分が主になって相手を客にする、ある時は相手を主にして自分が客になる。ある時は主も貧もない。ある時は主があり貧がある、ある時は主もなければ貧もない。臨済の四品じゃ。そういうことを臨済が示されておるから僧が尋ねたのである。今日は両方の直実が同時に喝を下しましたが、一体どっちが主であり、どっちが貧でありましょうか。しいわく貧寿歴年、それははっきりしておる。貧寿は歴年である。貧寿歴年である。貧寿をはっきりしなければならない。自分が主であるか、相手が主であるか、そこを一つはっきりしていかなければならん。貧寿は歴年である、はっきりしておるよ。しいわく大衆臨済が貧寿の苦を得せんと要せば、道中の西祖に門主せよと言って、すなわち下座と。今貧寿歴年とわしは答えたが、この二人の主祖のどちらが主であり、どちらが貧であったかということは、道中の二主祖に問主せよと。二人の直実に聞くがよろしい。わしの知ったことじゃないと。こう言うて講座を降りてさっさと帰られた。これで一段の浄土で。 浄土曹洞いかなるかこれ仏法の大師発祖を直捨て。また仏法の大義が出てきた。ある時の浄土に僧が出て尋ねて言うのには、いかなるか仏法の大義、仏法のギリギリのところはいかがでござるかね。師発祖を直捨て。発祖というのは今日儀式の時に使う棒の先に長い毛をつけたものであるが、これは本来、顔を払う道具で、インドだから蚊は夏になると大いに違いないが、蚊を叩いて殺せば殺生になるし、殺さずに我慢をしておったらこちらが殺生されることに。それを辛抱するのはなかなか偉いことであるから、発祖を使うがよかろうと言うて、お釈迦様がこれを許され、まあ今日では儀式の時に使うだけである。本来は顔を払い灰を払うものが発祖である。いかなるかこれ仏法の大義。すると臨済が持っておった発祖をにょきっと立ててみせる。今日は一括ではなく発祖を立ててみせる。そう、すなわちクワッスと。すると、その僧が、その僧の方がカーッと一括をやる。し、すなわちタス。臨済が持っておった発祖でもって背中をびしりと叩かれた。これもこの僧を褒められた打ち方である。臨済が発祖を立てる、僧が一括を吐く。まことにお釈迦様の蓮華見性と同じことである。実に気が相通ずるところが、臨済がこれを打ったのは大いに褒めて、うぶだって打たれたのである。また相当いかなるかこれ仏法の大義。また僧が出てきて尋ねるのに、いかなるかこれ仏法の大義。どうも芸のないことだ。一人が仏法の大義を尋ねたら、今度は他のことを尋ねりゃいいのに、また出てきたやつが、いかなるかこれ仏法の大義。しかし同じことを尋ねるのには、なかなかやはり一腹あってのことである。しまた発祖を直捨て。そこで臨済がまた同じように発祖を立てて、そうすなわちかすと。すると相手の僧もまた同じようにかーっとやるよ。そこまでは同じところが、臨済それでは許さなかった。死もまたかっすて。今度は臨済もまたかーっと一括を吐いて。そうぎぎすて。この僧がぐずぐずっと、躊躇して。死すなわちいたすて。この偽坊主めがた。今度は、罰棒である。褒めたのではない。大いに、否定をして叩かれたの。一括を吐くまでは先の僧と同じであるが、その括が本物であるかどうか。臨済が一括を吐くというと、その僧が躊躇してしまう。 当てが外れ。ぐずぐずっとしてしまう。しすなわち出す。この偽物を目が叩きつけられた。しすなわち曰くた。そこでこの浄土の結のである。抵抗をして言われるのには、大衆それ法のためにする者は送信失明を避けずた。法のためにする者は、法を求めて修行をする者は送信失明を避けず、たとえ命を失っても、たとえ片輪になろうが、命を失おうが、命が出てなければならん。摂三道寺が一句の法を聞くために羅刹に体を与えたごとくだ。二祖絵科大師が肘をぶち切って達磨大師に呈したごとくだ。雲門が法のために足をべし折られたごとくだ。大衆それ法のためにする者は送信失明を避けず、法を求めてゆくのには皆命がけでなければならんぞ。命がけにならなければ法は手に入らんぞ。命が惜しいようなことで、法はとても手に入るものじゃない。虎穴に入らずんば虎子を得ずという言葉があるが、社会の事業をするものでさえも、自分のために銭儲けをするものでさえも命がけでやっておるやつがあるじゃない。病人を救うための研究でさえも犠牲になって命を失う医学者もたくさんあるじゃない。南極へ探検に行くさえも命がけじゃない。娘たちが夏山へ登るのでさえも命がけじゃない。山で死ねば本望じゃ。いわんや凡夫が仏になるという大法を求めていくのに、永遠の生命を把握するという法を求めていくのに命が惜しいようなことで、この肉体に未練があるようなことで、この体がかわいいようなことでは、とても法は手に入るものじゃない。寒かろうが腹が減ろうが殴り殺されようが、大衆それ法のためにするものは送信失明を避けず、何でも一つ命がけで法を求めていかなければ法は手に入るもんじゃない。 三昧になってそのまま息が絶えたら本望じゃねえ。死に切ってこいたい。足が痛いのが愛しかったり、眠いのは早く寝かしたかったり、うまいものが食いたかったり、早う生還になって家へ帰りたかったり、何でも住職するには履歴がいるからという一年志願で辛抱したり、そんなことでは法はとてもじゃないが手に入るものじゃない。大衆法のためにするものは創身失明を避けず、命がけでなければ法なぞは手に入らんぞ。大使一番絶後によみがえる、この肉体を一遍捨ててしまって新しい命を掴んでいくということが宗教ということじゃね。我もはや生けるにあらず、キリスト我にありて生けるなりだ。自分を殺しちまって新しい命が生きていく。大使一番絶後によみがえるだ。そういう修行をしていく者が体が可愛かったり命が欲しいようなことでは、とても大法は手に入らんぞ。いわんや公案を早く手に入れたいの、悟りたいの、人よりも早く悟りたい、悟りを開いて偉いものになりたい、そんな名誉心や、そんな利己心で修行して法が手に入るもの。何もかも捨て切って命がけでなくちゃなら、大衆それ法のためにするものは創身失明を避けずだ。我20年大幕戦士のところにありて、みたび仏法的敵の大意を問うて、みたび他の杖を保うことを被るた。思い出せば、俺も大幕和尚のところに20年ついておったが、俺は命がけだったぞ。自分の体のことだの、自分の幸せだの、自分の名誉だの、そんなことは俺は考えなかったな。行合順逸なりたい。我20年大幕戦士のところにあり、みたび仏法的敵の大意を問うて、みたび他の杖を保うことを被るた。大幕和尚のところへ初めて参禅をしたときに、陳村宿に引っ張られて、いかなるかこれ仏法敵敵の大意と三度尋ねて、三度ともひどいことをぶち殴られたが、あの痛さが今でも忘れられまい。孔子の発弱するがごとくに愛に足りて。孔子は、これはよもぎの枝だ。信濃道教の方で、子供の将来を祝福する祈祷をするときに、よもぎの葉で子供の頭をなぜてやるということがあるよ。 ヨモギの肌から柔らかなもの、頭に軽く撫でてくれるのである。三度仏法的的の大意を問うて、三度丹田の杖を保うことを被る。大幕府和尚に三度殴られたが、それこそ背骨の折れるほど殴られて、肉の裂けるほど殴られて、全く骨身に応えて、その痛いこと、その痛さというものは今もって忘れれんが、それが今思い出すというと、よもぎの葉で軽く撫でられたほど気持ちのいいものじゃい。思い出してもありがとうって。思い出しても嬉しいって。思い出しても愛おって。止まらないって。孔子の発弱するがごとくに会いに足りた。あの時殴られた痛さというもの、骨身に応えたその痛さというものが、今でも懐かしうて忘れれないって。女根皿に一トンの棒を得て喫せんことを思うた。人間は叱って